はい、どうも皆さん、おはこんばんちゃー。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日始まりました。
はい。
私、ノーブレーキの歩夢と、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします。
子供とね、ベッドで、プロレスごっこをしてまして、
はい、
長男とね。
はい。
僕がちょうど垂直落下式ブレーンバスターを
長男に、子供に何ちゅう技をかけてるんだよ、お前。
仕掛けようとしたところ、
ああ仕掛けようとしたわけね。仕掛けるねお前子供に。
仕掛けようとしたところ
やられとけ、ずっと。
ちょうど次女も隣でぴょんぴょん跳ねてて、次女、
うん、
は俺にこのロケットヘッドバットを
ああ細かい技はできないかな、ジャンプの勢いで、
ジャンプヘッドバット
ドーンみたいなね、
うん、ちょうど首と肩に当たりまして。
そんな飛んだの？
いや、あの垂直落下式で長男を持ち上げて、長男キャッキャッキャッキャして、
うん、
ちょうど、まあ、ゆっくりよそりゃ、
うん、
で倒そうとした動きとカウンターが入ったんですよ、要するに。
あ、倒れてるところに次女の
次女の、あのスプリングヘッドバットが首に直撃しまして、
うん、
めちゃくちゃ痛いんですよ今。痛めちゃったんですよ。
そんなにダメージ残ってるんだ、
うん、もう整体行ったぐらい。
次女の頭は大丈夫だったの？
次女の頭は大丈夫、あいつ硬いわけよ、
うん、ああそうなんだ。
じゃがいもってうちで呼んでるんですけどね。
知らんけど。
で、あの今ちょ見えるかな、首にね、あの針がついたピップエレキ板みたいなのを、
え、針治療をしながらサロンパスみたいな、
サランラップ
っていうところだった。
ハングル来た。
いうところだった。え、そんなのがあるの？針治療もしながらの、
そう、で針治療しながらの、うん、見えるかな？で腰、俺変な
とこに、うわこれ本当はもっとお前服の中に貼るべきやつなんじゃない？
うん、だから痛いところの、だから
わざとだから見られたいから外側に。
そこまで俺承認欲求ないわ。
痛めてるんですよ、まあ、痛めてるんですよアピールをしたいんでしょ。
それは俺が指示してないから、うんうん、ここに貼ってください。
先生が貼ったところ貼り替えたんだろお前。
だったら俺はあの眉間に貼るよ。そんな見てほしいなら。
はいはいはい、
でも貼ってもらってて、うん、で
俺チャオズみたいな感じ
で早く治そうと思って、
うん、
また俺最近サウナハマってるから、
そうね、
サウナ行ったら、
うん、
針が熱持って死に痛いっていうね。
ああ、循環、え、何、血流が良くなって余計痛みが増した
ってこと？いや、サウナ入ったら鉄とかトントントランというか指輪とかね、あのネックレスとか鉄のやつは、
あ、そういうこと、
めっちゃ熱持つから、
うん、
針の部分も
針が熱持ったってこと？
針が熱持って持ってる気がして痛いみたいになって、
うん、
だからもう本当に歳を感じます ね。昔だったらね、こんな子供と遊んだぐらいでこういう怪我なかったですけど、
次女のヘッドがすごかったのかもな。
次女が頭固いんだよ、うん、嫁さんも言ってた、産むの痛かったって。
それを頭固いと関係ある？あ、まあそうかそうか、
なんかやっぱ形が
頭蓋骨柔らかいからな、プニュって出てくるもんな、
うんうんうん、長男が一番痛かったと言ってたね。
うーん、
なんかあります、奥さんが誰が一番痛かったみたいな。
あ、でも徐々に痛かった。長男、もう3人産んでるんですけど、うん、長男、一番3人目が痛かった、つらかったって言ってましたね。
ああ、一番ちっちゃい。
あれも含め、陣痛からこの妊娠痛っていうの、
うんうん、あ、はいはい。
うんうん、
あの本陣痛。
つわり的なのから、
うん、あ
ずっとつらかったと言ってましたね、
一番。そうですよね。
なんか慣れるって言うけどね、生まれるたんびに。
いや
RBC の
うちなんちが
スタッフさん、女性のメイクさんと話したんだけど、この方も3名産んだんだけど、もう3人目、うん、もう全く、もう全くの 無痛というか、もう全くの苦が一個もなかったって。恐ろしいんじゃない？あの妊娠してからずっともう何の苦しさも一切ない、
ゼロ、
ただただお腹が出ているだけみたいな。
へえ、ブーブーさん状態だ。
ただお腹が
出てる。僕の場合子供がいるわけじゃないけど、
ちょっと形容しがたいけども、
うん、っていう出産もあるんだって。
へえ、無痛の、
もう全くもう苦しくない、もうポンって生まれたって。
へえ、いや、その方は、うん、もうすでに2人産んでらっしゃるから、
うん、
あれだけど、最初がそれだったらちょっとあれかもね、要は痛みとか つわりが
最初もでも、うん、全然大丈夫だった、
まあ、分かんないけどね、うん、つわりとか痛みがあることが赤ちゃんからのサイン的なところもあるじゃん、
う
ん、
だ最初も一応大丈夫だった。だからもう作っちゃえってなったみたいよ、これでいいんだったら作っちゃえってなったらしい。
作っちゃえっていうか、まあうん、まあまあ授かりたいよねそりゃってこと
だ
よ
ね。そうだ
ね、
うん、
はい、ツイキャスでリナママさんからこんばんは、
こんばんは、
たけしーさんからこんばんは、
こんばんは、
円楽さんからなんか長浜さんがシュッとしてるこんばんは。
あ、本当ですか。
おい、超痩せてんの。
やだ嬉しい、やだ。
リナママさん、私は去年、はい、腰痛が悪化して3ヶ月くらい整骨院に通いました。
腰痛ね、一回癖ついたらもう治らないってよく言いますもんね。
その時初めて針もしましたよ。
あ、でもぎっくり腰僕2回ぐらいなってるけど最近なってないな。
ぎっくり腰ってどんな感じなの。
もうパンツ履くときにギクーってなったわけよ。本当にパンツ履くときによ
く聞くのが、あ
っ、あ、もう、あああさ、もう本当に本当呼吸できなくなるんだよ。
あ、息もできなくなるの、うん、
ってなるわけ。本当に本当に立ち上がれないからね。
コントでもそんな声出したことない、
ね、あの横になって、
もう痛いの、痛くて
痛いっていうか、だからさ、あの息が、あのなんて言えばいいの、コンマ入ったみたいな感じかな、うん、背中に。
こ、あ、はいはい、コンマって何ちの人伝わるのかな、このなんて言うんでしょうね、コンマ入れる、
壺に一点集中のパンチが入ったみたいな。
これ内地の人はコンマ入れるって。
太ももにほらね、一点集中で、ある一点のツボによ
くほら小学校の時コンマ入れさせてみたいなの、う
ん、あんまりコンマ入れないわけよ。だから、うんうん、あの都内で暮らしてると子供の頃からさ、
あれコンマ、コンマコミュニケーションなかったんですか。
あの出会いかしらにういみたいなのがまずないの。肩を殴るみたいな、そうそう、
あなたに入れたいコンマ コミュニケーション、株式会社コンマコミュニケーション、
コンマクリエイティブ、
コンマクリエイティブコミュニケーションズ、
コンコンって音。
え、コンマってなんて言うんですか。コンマって、え、標準語、
あの文化ないの、あれ沖縄だけコンマ入れるって。コンマコミュニケーションあったよな。
コンマはだから、太ももですよね。太もものちょっと右側。
いろんなところにコンマあるよ。
あ、そうそう。まあ、二の腕とかもあるし。うん、ほんと、ツボ。
ツボだと
普通にやったら痛くないけど、このコンマの部分にやると痛くなるっていう。え、コンマってなんて言うんだろう。
まあ、ツボだけど、ツボだとなんか軽く感じない。俺らコンマコミュニケーション経験してる。
ツボだな。
ツボで、うん、あ、ツボねってなってほしくないよな。いや、違うのよ。コンマなのよって言いたい。
コンマ入った、コンマ入ったって言うもんな。
なんて言うの。うん、
まあ、だから、普通に言うと、げんこつとか。
いや、全然違う。コンマコミュニケーション。
げんこつの力を頭にやると、いったーですけど、そのげんこつの力がコンマに入ると、ってなる。ぎっくり腰と同じ症状が起きるわけよ。
大人になってから全然コンマ入らんくなった
ね。コンマ入らんね。コンマコミュニケーションなくなったね。
なんなんだろう。
だから空手でいうとこのこのなんか抜き手みたいなさ、あのちょっと一点集中して、
そうですよね、パンチではないんですよ、げんこつのグーなんですよ。
だよくあるのが、あの膝でね、
そうそう、膝でね、
相手の太ももにコンマ入れるみたいなのあります。
ちょっと膝上なんだよね。膝上右、うん、こっちから見て、
あ、でも自分のコンマ分からんくなってるの。あ、こっちか、ここがコンマだな。
あ
る
ある、コンマある。
コンマってマジでなんて言うの。
気功みたいな、気功術みたいな感じの話聞いてるとそんな感じだね。え、最小の
女子も分かるよね、コンマって。
いや、分かるでしょうね、うん、あ、絶対あの人類みんな分かるはずなんだけど、
うん、まあまあまあ、まあ、
名前がついてるのが沖縄だけなのかな、うん、あの遊びって沖縄だけなんだ。遊びというか、まあ
本当コミュニケーション、
コミュニケーション、
コンマの入れ合いというか、
そのコミュニティにいたくないよ。
円楽さんから、小中学校の時膝のちょっと上の外側、
そうそうそうそう、そこコンマです
に膝蹴り、
第一コンマ。
どこか下から数えてる。
下から第一コンマ。
膝のちょっとだから上の外側に膝蹴りを入れるのを、そうそうそう、チャボ蹴りって
言
って
。チャボ蹴り。
じゃあチャボなんだ。
コンマもそうだし、チャボもそうだけど、痛さに合ってないような名前が。可愛いよな。
そうだね。チャボという地域も、うん、
チャボ入ったった。
チャボ入れ、チャボ入れんなみたいな。
チャボ、
お前チャボ入れるぞみたいな。ググっていただいてますけども。
うん、ちょっと ないね、まあ、ないというか、もちろん出てはくるけど、意味とか語源とかまではない、
コンマで、コンマ
は方言なのかな、じゃあ、
コンマで意味が出てくるんですか、コンマ入れるとこで。
いや、あの、そういう、そういうのがあったなっていうのは出てくるけど、あー、なるほどね、こういう意味ですみたいな、その、これが語源ですみたいなのはないですね。
だから、コンマ数ミリのツボだから、コンマなんじゃない。
いや、コンマって結構でかいと思う、範囲というか、
まあそうだけど、コンマレベルの、
ちなみにコンマって、あれじゃなかった、
もうコンマでゲシュタルト崩壊しそう。
すごいページ見つけた。
あの、点って意味なかった。
だからコンマさ、あの数字の、
うん、ね、だよね、うんうん、それが
コンマ1秒とか言うじゃん。
それを形容してるのかな、もしかし
てと思うよ、それぐらいの、
すごいページ見つけた、
まあ、すごいページ、コンマページが、
あ、まあ、このあるブログ、はい、この人沖縄の人かな、あの、はい、ブログの方が調べたもので、うん、太ももの打撃なんと呼ぶ都道府県別って書いてあるんですよ。
太ももの打撃、
はい、はい、例えば、はい、北海道だと桃パン、
ああ、腕パンっていうの、
肩パンみたいな、
肩パンの桃バージョン、ね、太ももバージョンね、
で、まあ、もちろんない県もあります。治安の良い県ですね。
なるほどね。
太ももへの打撃なんてそもそもしない県もあるのかもしれないですけど、福岡県では、桃缶またはチャランポ、
いや桃カツですよ、
あ、ごめんなさい、桃カツ、長崎では桃缶、
桃缶、
うん、
沖縄、本島中部コンマ、
中部南部でまた違うの、
で那覇ではゴンマ、
あ、じゃあ、我々、本当はゴンマって言わないといけないんだ。
宮古島では金。
金。
金。
宮古は金。
大阪、カツ、桃缶など。
桃缶がじゃあ内地では通りなのかな。
桃缶が多いっすね。
そうね、桃缶多いですね。兵庫県のかっこいいのはドンコ。
ドンコって魚だ。
ドンコ。
ドンコって魚がいるんですよ。
ドンコ入れるみたいな。
我らが、ホームといいますか東京都はですね、
いや我らのホーム沖縄です。行きたい場所は東京です。住んでみたい街は東京です。
ゲソパン、
うわショックだ、東京でゲソパン、
ちょっとでもこれも多摩地区って書いてあるから
東京の多摩、
ちょっとダウンタウン、
ああなるほどね、
下町系、
関東は桃缶、桃缶、桃地とかアンパンとかもやっぱ桃缶が、うーん、主流ですね。
ゲソパン、宮城県、
宮城県チャランボ、チャランポ、
やっぱまあいずれにせよやっぱ痛みに合ってないですよね、名前が、うん、ネーミングがかわいい、
そうですね。滋賀県は芋、芋キック。芋キッ ク, キックダメなのよ、その攻撃名が入っちゃうと。ね、
まあまあ、うん、
なんか違うよね、
なんか俺もいい、うん、やめよう、もうこの話。
いやいや少ないんですよ、だから、うん、例えば和歌山県とかないんですよ、奈良県も、
うん、だまあバレてないんでしょコンマが、
だから和歌山県とか奈良県の人にコンマ入れたら、
あ、なるほどね、
新しい言葉がまた出てくるかもしれん、
か コンマをコンマ統一というか、
コンマ統一って
未開の地に我々が占領しに行って
秋田とか、
そうコンマを広めてってコンマ統一。
そうよね、内県に、
そうだ、織田信長と一緒ですよ、コンマ統一、天下統一、
一緒、はい、あ、痛い痛い、何ですかこれ、コンマ、
コンマ、コンマ
バーあいつ
傷害罪ですぐ帰ってこ
ないぞ。円楽さんから、多分チャボ、ゲレロとかその辺が由来だと思う、
あ、ゲレロ、チャボ、
なるほどね。ビッグドンさんから、マヤってコミュニケーションもあったよね、首を指で押して記憶を落とすやつ。
猫ですよ、猫の首を。あ、
うん、それをマヤっていうコミュニケーション。
ああ、あ、確かに気絶させるの一時期流行りましたよね。いや多分あれアメリカの。
だからそんなコミュニティは。
いやこれダメだよ、これダメなんですよ。
そう、なんか本当に首絞めないんだよね。そう、なんか、
うん、なんかさ、ずっと下向かせて頭に血のぼらして、
そうだよ、
心臓を押すわけよ。
あ、そうそうそうそう。そう、
今詳しくやり方言いたくない。
これ今考えたら死ぬな。
危ないよあれ。なんか柔道技かなんかなんですよ。
そう、なんか人間の盲点をついた。
あ、締め技っていうか、まあ、そうだな、締め技だね、柔道とかでいうところの。
そう、人間の盲点をついた本当遊び。 なんだよな。
そうそうそう。でこれ
人体のからくりというか、
僕ら昭和60年生まれ今年37歳の世代で結構流行って、
流行ったやってた、
1個下2個下なんか事件が起
き、あ、ニュースになってたよ。
そう、ニュース、社会問題になってて、それでもうダメですみたいな。
僕2回ぐらいトライしたけど落ちなかったんですよね。あ、落ちない人だってなったって言われた。落ちない人だって、
うん、それもそうだし、うん、あの初恋クロマニオンの新本が落とすの死にうまいらしい、
は
い、
ええ
ー、うん、今度やってみて。
いいよ、怖い。
ダメです。ダメ、
マジで
どこにもこれ出せない。
変な遊びしてたな昔な。
そうだ、ね、アカウントもすぐ削除されるこんなの
本当に。
そう、アメリカでよくやってたと思う。アメリカで動画とかで見てみんなやってたと思う。
あ、そうなの、
うん、
昔は変な遊びしてたな、
まあね、
はい、
あのライブで出囃子使った話もしてないからさ。
あ、そうですね、
円楽さんからいただいた、パイオニアさんからも、
パイオニアさんからオフィシャルの公認いただきました、うん、出囃子使わせていただきました、ありがとうございました、はいはい。
まあ、この後ぐらいにしますか。
そうですね、うん、今日はあの、はい、ゲストの方、
そうなんです、
はい、お呼びしてますので、
はい、
一旦 CM 行きまして、
はい、
CM 後にゲストの方紹介したいと思います。それでは一旦コマーシャル。オリジンアワー生放送でお届けしてます、
はい、
これからの時間はですね、ゲストの方をお迎えしてちょっとお話聞いてみたいと思います。それではご紹介させてください。沖縄県出身であり今国際的俳優として活躍していらっしゃる正源さんです。拍手。
正源さん、
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、
はい、
現在ですね、まあ、正源さんから言っていただきますか。
そうですね、
はい、聞いていただきました、はい、
ですね、僕が、プロデュース主演した映画、
はい、
義足のボクサーという、
そうなんですよ、
はい、実際にいた、義足のボクサーをもとに映画化した話なんですけど、はい、彼はね、はい、アイムも本人知ってるんでね。
知ってますね。
このモデルの方、
はい、
モデルになった方、
今沖縄に住んでるんですよ、結構飲食を何店舗かやってて、
すご腕のおしゃれなお店を何店舗もやってらっしゃる方で、
そうなんです。彼と僕がもう10年以上前に東京で知り合って、
はいはいはい、
でだんだん仲良くなって8年ぐらい前に自分が映画化していいか承諾を得て、
はいはいはい、
で今回8年かけてようやく劇場公開できるっていう形で、
1年前からのこう企画だったと、映画だったんですね。
そうなんですよ。
映画ってやっぱすごい時間かかりますよね。
まあ、あとはやっぱりその俳優がこの映画をプロデュースするっていうのが、うん、やっぱり日本ではあんまり一般的じゃなくて、
うん、確かにね、海外だとハリウッドスターがプロデュースもした作品とかもありますけども、うん、日本では確かに聞きなじみのない。
そうなんですよ、うん、まあ、小さいやつとかあるんですけど、だから今回、まあ、そういう意味で言うとね、ちょっと8年かかってしまったんですけど、
はい、いやいやいや、
まあ、今回この監督も実は僕とプロデューサーで口説いて、
はい、
で、まあ、ブリランテ・メンドーサ監督というフィリピンの、まあ、カンヌ・ベルリン・ベネツィアという世界三大映画祭と言われている映画祭でも受賞している本当にすごい監督なんですよ、
は
い、
第62回カンヌ国際映画監督賞を受賞した巨匠の方ですね、は
い、そうなんですよ、
はい、すごい
すごいですよね。だからもうびっくりした。なおと本当に2人でね、なんか飲みながらいつかやっていいかっていうね、そういう話をしてたのがどんどんこんなに大きくなってびっくりしましたね。
監督を口説き落とすことも主演の正源さんがやったんですよ。だから
、直接アプローチして、
アプローチして会いに行きました、何回も。
何回もってことは、じゃあ最初は承諾はしてくれなかった。
まあ、最初は映画祭、韓国の映画祭に釜山国際映画祭っていうのがあるんですけど、はい、うん、 そこでまずあの間にまた別のシンガポールの監督がいるんですけど、はい、に紹介してもらったんですよ。でこういう企画のことを話して、あ、じゃあ分かったっていう話、じゃあ企画書をまあプロデューサーに渡しといてっていうぐらいだったんですけど、はい、でその直後に彼が東京に来たんですよ、はい、あの東京国際映画祭っていうのの審査委員長だったんですよ。
すごい人だ、すごい人ですね、
うん、そうなんで、それでまた話して、はい、でその時はまあじゃあ今度フィリピン、まあ、来ないよぐらいの感じだったんで、はい、あ、じゃあ行きます、まあ、
イエスもノーも言わず、
うん、もう速攻行きましたね。あ、すぐ飛びました。
すごくない、その行動力、
ね、行動力すごいね。
もうストーカーですよ。
言い方変えればでも、まあ、そうなるかもしれない。執念ですよね。いや、執念、いい言い方、
その熱意がだから伝わって、はい、メガホンを取っていただいたということです、ね、そうな
んです。実はまたその後いろいろあるんですけど、はい、まあ、その辺やるとまたちょっとね、はい、長くなるんで、まあ、その辺を端折って、はい、
なるほど、
はい。
でこの義足のボクサー、先ほどね、まあ、まあさらっと、はい、まあ、実話を元にしておっしゃっていたんですが、うん、本当にね、実話ほどドラマチックな物語はないなって思う、うん、だからまあ僕からちょっといいですか。僕実は映画見たんですよ、初日、ほうほうほう、公開初日、はい、沖縄では5月の27日から、はい、公開されてました。僕初日に、はい、行かせていただきました。
いや、 もちろん、ま、
もちろんです、僕はもう映画最後に見たのアルマゲドンですから、すみません、映画館で見たの。
じゃあ、ちょっと次、そろそろお願いします。
わかりました、わかりました、はい、
で初日に、その翔圭さんが舞台挨拶さんもされるということで、うん、まあ、見に行かせていただいたんですが、まあ、ざっくり言うと、本当の話ですよ、まあ、ボクサーとして、はい、やっていた、まあ、アスリートの方が、まあ、義足なんですよね、うん、で、ライセンスを取るためには、日本のライセンス、ボクシングのライセンス協会では、うん、ちょっと安全面を考慮して、うん、ライセンスを渡せないと、要は試合出れないと、うんうんうん、でそれでじゃあその海外でライセンスが取れるなら海外
ごめんごめん、映画の話だよな、はい、証言さんの口から聞きたいな。
あ、いやいや、でも
何でお前がめちゃめちゃ
いや感動、
お前が言うと
視聴者の意見
ちょっと軽くなるんですよ、証言さん、こいつが喋ると
何が軽いの
重いものも軽くなっちゃうんですよ。
なんで、じゃあ力仕事に持ってこいじゃないんだよ、
ね、あ、聞かして聞かして、ごめんごめん、はいはい、
それで、うん、フィリピンに行って、うん、ボクシングのプロライセンスを取る奮闘劇ですよ。
なるほどなるほど、
これ実話なんですからね、
細かいことになっちゃいますけど、フィリピンで免許を取れば日本でもプロの方と戦えるんですか。
だからそこなんですよ、
そこなんだ、そこなんだ。
じゃあフィリピンも、だからフィリピンも本当はプロになれるっていう確証はなかったんですよ、うん、取れるかもっていうことで、
あ、なるほどなるほど、
行って彼は夢のためにいろいろ挑戦していくっていう、
はいはいはいはい、
そういう戦いなんですね。
すごいでしょう、
うん、だからどうなるの、戦えるの。
いや、見てください、だからそれは映画館で見てください。
言うわけないでしょうがよ。
配信じゃダメですよ、映画館ですよ。
そうですね、はい、はい、すいません。
これがだから実話なんだなってもちろん頭に入りながら見ると、うん、まあ、映画ではすごく、映画自体はですね、うん、映像がすごく美しくて、うん、すごく世界を意識されたような表現演出が多いなって印象を受けましたね。セリフがまあ少なかったりとか、ね、本当に映像綺麗でしたね、うん、でやっぱフィリピン その雑踏の街並みとか、うん、雰囲気がすごくダイレクトに入ってきて、こんな世界で単身、まあ、日本人がしかも義足ですよ、うん、まあ、ちょっとハンディキャップを背負った中、うん、ボクサーとして奮闘する姿っていうのはすごく胸を打たれたんですよね、僕。
そうですね、だし、うん、まあ、生きてるって言ったらあれですけど、こういうのって大体ね、うん、昔のすごい偉人だったって感じですけど、実際に今もいるってなると、はい、その人にお会いしたいというか、沖縄のお店行ったら、
この辺いますよ、
この辺にいるんですか、
この辺というか、
まあ、この辺に、まあまあまあ、うん、なんかそれもちょっと熱くなるというか、あ、実際最近までこういうふうに活躍された方がいるんだってなるでしょうね、
はい、
じゃあ、う
ん、あとまあこれ一応まあボクシング題材にしてるんですけど、うん、まあ、テーマとしたらその例えばその主人公は父親が不在なんですね、
はいはいはい、
でその自分の父親っていう存在をその自分の現地のフィリピンのコーチに見るわけなんですよ。
あ、はい、なるほど、
で、はいはいはい、コーチも自分の息子と、ね、ちょっと疎遠になっていて、はい、だ、要はその師弟関係というか師弟愛といいますか、はい、うん、まあ、そこを結構、ね、コアな部分で描いてて、あとは、まあ、地元で待つ母親役を南果歩さんが演じてるんですけど、はいはいはい、まあ、そこをね、ちょっともう、なその彼がじゃあなんでそんなにじゃあそのボクシングっていうもの、はい、ボクシングのリングに上がることに固執したのかとか、何を証明したかったのか、そういうことなんですよね。
で、まあ、その まあ、一人の青年がですよ、単身フィリピンに渡って、うん、ボクシングなんて本当にフットワークが大事ですから、
どうしてそこまでしてプロになりたいのかっていう、
でこのね、うん、足にちょっとハンディありながらも、うん、フットワーク一生懸命頑張ってっていう、まあ、姿と、で正源さんのさっきのお話ですよね、あの8年前からこの映画、本人をこの承諾で口説き落として、うんうんうん、そっから自分で、監督にオファーをかけてっていう、うん、まあ、世界をこう飛び回ってる姿がリンクしちゃって、はいはいはい、正源さんたち制作、まあ、主演の方々の気持ちと映画の中の主人公がこう重なる瞬間があるんですよ。
なるほどね。
だ今この話を聞くと、うん、より感動できると言いますか。
確かにパンフレット、これも一般の方もいただける。
これは多分プレス用、あ、これパンフレットです。これは売ってます、劇場で。あ、
これはこれもすごい思いが書かれてて、いろいろ、はい、
そうなの
よ。これ見て映画見るのもよし、見た後にこれ読むのもよしっていう感じですね、
はい、いやだから僕はあの舞台挨拶から見れたので、うん、はい、そのお話を聞いた後に見れたので、めちゃくちゃリアルタイムでね、あのすごく感動しながら見れることができました。
これも本当しょうもない質問なんですけど、
はい、
この義足はどうやって映像にしたんですか。ああ、この
それは映画を見 見てもらえば
正源さんは義足ではないですよね。
ないですね、う
ん、
はい、
その表現っていうのは CG とか、
そうもな
CG ですか。
死にしようもったりやしや、
だって
それマジシャンに手品どう、これどうやったんですか。あ、そうかそうかそうか、
やぼったいわ。
だって気になるじゃん、だっていやいや実際やった人が目の前にいるんだから行きたいじゃん。
あ、じゃあ僕もそうだ、あの映画見た後にお話しする機会がなかったんで、
う
ん、
そうですよね。
ちょっといいですか、
はい、
大変だったところってどういうところなんですか、撮影してて。
大変だったところはいろいろあるんですけど、うん、まあはい、まあ、例えばボクシングとかも、まあ、結構これは、まあ、すごくよく言われるのは、あの、まあ、全体的なものもすごくドキュメンタリーっぽいんですよ、タッチが、はい、うん、で普通アクション映画とかってあの基本当てないっていうのが鉄則なんですね、人に。
ああ当ててるフリなんですね。
やってそれを相手はそれ当たったようにリアクションをするっていうのがアクションで、あとは最初に手を決めるんですよ、
はいはいはい、
その例えばじゃあワンツー続いて避けてパーンやってってやって、それを何回か練習して撮るっていうのがアクションシーンなんですけど、これもう完全全部無視で、
マジ
っすか、手も決めないし相手プロとはいっていうだけなんで、しかも強すぎなくていいから当ててっていう、
ちゃんとボクシングをやられてたってことですね。
ああ、やってました。
だからそのボクシングシーンあんな迫力あったのは。
そうなんです、あれ本当にやってたんで。
なるほど。
いや、むっちゃ怖かったですよ、だから
いやですよね。
相手もプロのファイターなんで、
もちろん怪我もするかもしれないしっていうところで、うん、
まあ、実際結構当たってましたから。
ちなみにそれ OK シーンって何発目なんですか。もう一発
もういや結構もう撮ってるので、
もうじゃあ何回もそれを
編集したって感じですね。そ
のすごいですね。
だってこれまあまあいっか、その最初の相手覚えてます。
あ、覚えてますよ、はい、
鼻血出てた、はいはい、あれ俺の服が本当に入ったんですよ。
実際の鼻血、
はい、
あ、リアルだ、
本当にあれ止まらなかったんですよ。
このやっぱ撮影とはいえやっぱり男ですからね、
熱くなります
よね。熱くなりますよね、う
ん、で距離感ってやっぱりほら来るの分かってたら、はい、大体来る分かるけど、分かんないから相手も距離感も一応距離置いて、はい、あの当てるだけにしようと思っても、うん、同時に入ってきたら距離感なんか分かんないじゃないですか。
そうですね、すごいなんかもう俳優の方と喋ってるというかボクサーの方と喋ってる。
あ、そうだ、あゆむさんもボクシングというかキックボクシング、
キックボクシングやってます。
いや、なんでカッコつけ
るの。めちゃ
めちゃカッコつけるんですよこいつ、全然言ってないのに。
いや、キックボクシングをさせていただいているから、まあもちろん、まあ、そんなに
キックボクシングのジムに入会してるっていうだけですから。
いやでもフォームとか分かるのよ、
あ、はいはいはい、
でやっぱ偽物って分かっちゃうのよね。
お前まず偽物だからだ。あ、だから分かるんだ。
そう、
やってるフリだっていうのが、
やってないことが分かるから。でもこの義足のボクサーで正源さんが演じるボクサー役というか、あ、これやってる人だなって。あ、
実際にボクシングはやられてたんですか。
やりました、このためかなりやりました。
このためにもうボクシングを習った。
体も本当にボクシングやった体
ですよね、体も、
う
ん、
もう本当にすごい。
これは筋トレとかじゃなくて本当にボクシングやった体なので。
あ、もうただの筋肉じゃない、もうボクシング筋肉ってことですね。
そうですね。
は
あ、そうなので、だからあのモデルとなった、うん、あの奈緒さん、
はい、
その義足のボクサー本人の当時の体重に合わせたので
、そうじゃない、ここまで
今ね、ちょっと、
うん、まあ、大きくなっちゃったんですけども、うん、いやすごいですよ、
うん、
であと一個聞きたかったのが、
はい、
あのフィリピンで撮影されてたじゃないですか、
はい、
あの日本での撮影と比べて まあ、もう島国南国この海外フィリピンで撮影するにあたってなんか大変だったことってあるんですか。食事だったりとか。
一番大変だったのは追撮の時の隔離ですね。
何ですか。
あ、隔離。
隔離。
あ、追撮一回も
コロナ
クランクアップ的なのしたけど。
したけど監督が普通ありえないのに追加したいって言い出して、はいはいはい、でもう俺もプロデューサーもうわーってなって、もう終わったと思ってホッとしてるのに、はい、でそっからね、まあ、あのね、いろんなほら、いろんな大人の事情もあるじゃないですか、はい、それはもういろんな、は
い、飛行機代とかいろ
いろやっぱり、また追加でやるわけですからね、はい、で、またみんなそれでいろいろ、
そうか、スタッフも機材も、
まあ、スタッフとかもみんな、まあ、一応向こうの方なので、基本、まあ、向こうに行ければいいんですけど、はい、もう、そもそも僕は行けなかったんですよ、フィリピンに。
は
い、
そうなんですね。
で、15ヶ月、僕、ずっとボクシングです。
要
は これをキープしなきゃいけなかったので、はい、
そっか、
うん、全く同じ体、
そうだそうだ、繋がらないですもんね。
そうなんですよ。
は
だからもう、でしかも、ね、いつ行けるっていう確証がないままこれをやんなきゃいけないっていうのは、本当しんどかったです。で、周りにももうニュースにもなってるし、周りからいつできんの、いつできんのって聞かれるのもだんだん苦痛になってくるし、はやっぱりちょっとそれで、その行ったら行ったで、2週間隔離じゃないですか。
ですよね。
でも本当部屋の中でも本当に毎日縄跳びやってシャドウやって
ここでも維持しないといけないですもんね。
そうなんですよ、そうなんですよ。もうで食事は結構、まあ、弁当が来るんですけど、はい、結構揚げもん揚げぼん炭水化物みたいな感じだから、うん、もう本当に大変でしたね。
そっか、あの、まあ、体型のコントロールというか、うん、そこの維持とかずっと意識を張ってなきゃいけないから、
うん、そうなんですよ。
いや役者さんすごいな。
これは本当タイプもう、
はあ、
追殺ってなりますね、それ追殺
終わったっつったじゃんって思うね
ちょうどだからハンバーガー的なのを口に入れる瞬間に連絡来て、あもうこれ食べれないじゃないみたいな
ちなみにどの辺が追殺シーンとかって聞けます？
いや見てないから
見てないですけど
見てない人に
今から見る人たちが
いやいやそれは意識しなくていいですよ。
やぼったんや
そ
れは。
見てる人、あここ追殺だわ苦しいだ
か、まあ、僕は見ましたけども、うん、追殺がどことかっていうのは正直分からない。
いや分からんだろ、それは分からんよ
分からないと思う本当に、はい、
本当にね、はい、さあというわけで、まあ、義足のボクサーについていろいろお話聞かせていただいてるんですが、うん、明日何かイベントがあるそうですね、
はい、ですね明日6月8日、
はい、
6時20分の回、シネマ Q ですね。
シネマ Q
で、あの舞台挨拶を行います。
お
はい、
これは貴重ですよ。
で、ね、初日と2日目もやったんですけど、はい、もう今後多分舞台挨拶する予定は今のところないので、うん、
貴重ですね。
これが最後のになるかもしれないので、うん、皆さんこの機会にぜひ劇場に足を運んでいただけたらと思います、
は
い。
シネマ Q はチャタン
フラーよ、
こっちか。
こいつ本当に
映画館行ったの。メインプレイス
メインプレイス。
いやこれ
これはもう見ないとダメですよ。これ
これは今僕わざとですから、あの聞いてる方の代表として私言ってるわけですから。なるほど、失礼なやつだなってぜひ思わないでほしいです。すいません。
今日の感じだともうそれが、ま
あ、あくまで見てない人目線で、あのもう僕はもう立ち回ってます。
そんなやついないのよ。
じゃあアルマゲドンの次は義足のボクサー。
もちろんもちろんです、もちろんです、ね、もうそれがずっとも、
明日6月の8日シネマ Q、18時の回ですかね。
はい、18時20分ですね。
18時20分の回に証言さんが舞台挨拶で、皆さんにご挨拶する機会があるということなので、やっぱりね、そこで何を語られるかは、まあ、明日お楽しみなんですが、うん、僕が見させていただいた初日の公開でお話しされていたことがすごくやっぱ感動して、うん、ちょっと言ってもいいかなというか、いいです。
あ、もう一度見たいっていう、
あ、ね、
あ、物を申したい。
翔平さんが言ったのが、うん、夢を叶える場所がここだけではないっていうことが分かったんだよねっていう。
今いる場所だけではないよってことです、
ね。めちゃくちゃ感動して、うん、要は沖縄で僕ら芸人としてずっとやってるけども、うん、やっぱり東京みたいなとこあるじゃないですか、
うん、もしくは海外ってことですよね、う
ん、で逆もしかりでここでできることももちろんあるなとか、
うん、
で、まあ、もしかしたら僕らエジプトで売れるかもしれないしねとかね。
そうよそうよ、
可能性ってやっぱ無限大だからなと、うん、自分でやっぱアグレッシブに動きで挑戦するっていうことが大事なんだなっていうのがすごく痛感できたというか、
う
ん、この言葉が胸に刺さりましたね。
ありがとうございます。
僕もキックボクサーとしてね、
違うだろってお前は
これからね、
はい、これから
でもこの監督も45歳で監督始めたんですよ。
え
あ、この巨匠の方も。
はい、今61ですけど。
はあ、
それでこうなってるんで。
はあ、年齢もやっぱ関係ないっすね
ってことですよね、うん、
そっからカンヌ世界的な映画祭の監督賞まで受賞してるんですから、うん、はい、ブリーランテ・メンドーサ監督ですね、
はい、
もうご挨拶もちょっと僕見たかったですけどね、
はい、
はい、
ね、まあ、ないですよね。
監督は今、アムステルダムに、あの、まあ、これ実はノミネートされてる作家ってて、
はい、
でそこに今出席しています。
あ、またアムステルダムの映画祭で
なんか、うん、
なんか今受賞式じゃないですけど、はい、そういうのをやってるわけですね。
そうなんですよ、アジア映画の部門に今ノミネートされてて、
あ、じゃあ本当に世界各国でこの義足のボクサーが放映されてる。
もう今実はこれ、あの HBO っていうあのテレビ局があるんですけど、
はい、
あのセックス・アンド・シティとか、はい、ゲーム・オブ・スローンズとかの、はい、あそこが買ってくれたんですよ。
へ
ー、だから一応世界ではそこで配信してるんですよね。日本だけは映画館でっていう、特別にこれもお願いして。
これってめったにそうならないですよね。
これはすごかったですよ、
日本の映画がっていうところで、
はい、すごいことですよ ね、
ね、
うん、多分ないと思いますよ、僕の記憶にはないですね。こうやってもう例えば後で買って、あのネットフリックスみたいな感じで、はいはいはい、っていうのはあると思うんですけども、公開前に、うん、あの買ってくれるっていうのはないんじゃないですかね。
確かに、
これもだから本当横のつながりだったり作品の良さがあったりしての、
はい、
あ、なるほどね、はいはいはい、
まあ、今回プロデューサーとしても、うん、まあ、動かれていた将軍さんですけれども、
はい、
プロデュース業で大変だったことって最後に聞いてもいいですか。
やっぱりそのまだね、なんですか、俳優としてだけしか動いてなかったので、はい、やっぱりすごいいろんな人に、いや無理でしょとか言われましたね。特にやっぱね、前例のないことに対しては、
ね、
まあ、この彼の義足の挑戦もそうなんですけど、うん、やっぱ責任なしにね、やっぱりできないっていう人って周りいるじゃないですか、うん、やっぱそういう中でも自分の中でもモチベーション保っていくのが大変でしたね、自分を信じて。
なるほど、うん、そうなので、やっぱりこの演じられた将軍さんの動きと、役どころの、あの義足のボクサーがね、リンクする瞬間がありますので、ぜひ、映画館で皆さんご覧いただきたいと思います。特に明日の、
はい、
シネマ Q で6時20分の回、将軍さんいらっしゃいますのでよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけですいません、長い時間ちょっとお話聞かせていただきまして、
ありがとうございます。
お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます、
俳優の将軍さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こんにちは。
いやいや、めちゃめちゃお待たせしましたって言わんと、お前。
なん
態度やばいよ
今。オリジナルは、生放送でお届けしてます、はい、ちょっとね、今オフィシャルのね撮影がありました。
オフィシャル言いたいだけだろ、
ちょっとオフィシャルです
。証券さんも時間差し迫ってるからね、うん、まあ、すいません、 CM 中になりまして写真撮ってパパッと時間かかりました、すいません、
はい、ビッグノーズさんから、
う
ん、
はい、
ツイキャスコメント来てますね。歩むゲストの話の聞き方がチネパラっぽいな、やかましいやーら、チネパラいじってくんな、おら。
俺はちょっとでも面白い方向に行こうしてるのに、アイムがデイジにらむんだよな。
いや、ガチなんすよ、映画なんで。
いや、
アルマゲドンしか見てない人
でしょ。じゃあ、エルマゲドンでしか映画館に行ってないだけで、映画はめちゃめちゃ見てる。
違法ダウンローダーがもう何を言ってるんですか、
ね、だって。
でごめんね、でもね、確かに映画の話、格闘技の話になったら、やっぱちょっとお笑い忘れちゃうわな。ごめんな、それは。
いや、せっかくいるんだからさ、その時のこう NG 集とか、NG、どんな誰が出した
ら、でも結構言えないこと多いと思いますよ。
そう、それだったらそれでいいの、うん、言えないですで、だけど、歩の目が怖くても、なんか、はお前、なんだばみたいな、証言さんが言うなら分かるよ。なんで行く
ん、いや俺も証言さんみたいなもんだから。
いや違う、お前は俺みたいなもんだろ、どっちかというと。お前こっち寄りじゃないと、なんでお前証言さん寄りなの。
やっぱそうなっちゃうんだよね、こうやっぱグッと身が入っちゃう、力が入っちゃう。
どこでどうやってどこで勘違いしたのお前。どこ
勘違いじゃないけど、ビッグノーズさんからまた来てますね、うん、はい、歩も証言さんにお笑いの片親キックボクサーって映画の制作ものになんかされる。
片親
失礼だよ、
ね、
でもあの主人公の義足のボクサーのモデルの方、うん、あまあまあ映画の中で片親、はい、お父さんがいない、もうまさに俺ですよね。
あ本当だ、
うん、だからやっぱ僕もお父さんいないとやっぱ格闘技いっちゃうのかなって思って。
お前だから行ってないさ。
行ってるわ。
行ってはいるというか入会してるだけだ。
最近首が痛いからね。
いや最近って昨日とついの話だろ。
はい。あそうだ。ちょっと話変わるけどちょっとね。
うん。
あ待ってや。あの変わるわ。しゃもじ。
はいはいはい。
先輩の
ね元オリジンで今東京で活躍してる。
マセキ芸能。
はい。
しゃもじ。
はい。
解明したって知ってます？
あ、知ってます。
あ、知ってる？
リツイートしました僕。
半次郎。
半次郎になりましたね。しゃもじから。なんかずっと。
昨日知ってさ。
あ、本当。ずっとなんか名前良くないねって言われてたみたい。
画数とか全部ダメだったんでしょ？
うん、みたいよ。
で、あのちむどんどんだったかなドラマで。
あ、そうそう、ちむどんどんでね。
あ、何全部知ってんの？すごい。
あのしゅうごさんのなんかノートっていうの？ページ？あのツイッターに上げてたから。
あ
まとめたやつ。うん。
有料？
いや無料無料無料、うん、あの画数がほらツイッターだと画数で制限かかるから、
なるほど、
いっぱい書いたのを写メにしたやつをアップしてた。
へえ、うん、すごい。
だ藤木隼人さんとかね、
うんうんうん、
そういう人なんかとお話ししながら。
藤木隼人さんってあの僕らが映画で共演した、
僕らがって大先輩、はい、あの、はいはいはい、沖縄うちな話かっていうな、うんうんうん、落語的なね、うん、はい、
そうびっくりした。片岡鶴太郎さんが考えた。
あそうだねそうだねとか
すごい知ってんだ。
お知ってる知ってる。
へえ。
であのあもうまたちょっとお名前忘れたけど、この占いで、あゲッターズさんじゃなくてゲッターズさんじゃない、
画数の占いのすごい人いるんだ、はいはいはい、
まあ、その方にもお願いして、へそしたらその人も「あ OK カタカナだったらいいと思う」みたいになって、
へえ、
それにしたって言ってましたね。
僕たちも変えたいですね。ほいじゃあね、
俺らはもう あれだな、画数とかの話じゃないな、売れない理由は。
いやいやいやいや、
しゃもじはもう実力めちゃめちゃあるのに、どうしてなんね、もっといけるのにってなってるから、うん、少しでもちょっと変えようって話さ。俺らはまずそこじゃないわけ、芸名とかコンビ名の話じゃない。
いやいや、そんな自分でさ、ネガティブなこと言わない方がいい。やっぱ俺らオリジンライブ3位だよ。
いや1位の時、1位1回な、
1位1回3位1回よ、
十何年やってよ、うん、20年近くやってよ、う
ん、すごいことだよ、あんな たくさんの方の前で。
そうだな、うん、まあまあまあまあ、うん、
いやでも変えたくない、やっぱ海空トンネルズにする。
いや、トンネルズが入ってるの、いやもういるさ。
いやいや、でもトンネルズって今もうほら空位みたいなもんじゃん。あの個人で活動、
なんでお前の今一番候補が海空トンネルズなのよ。
あとあのほらこの前企画でなんかコンビ名みたいなの引くみたいな時間あったじゃん。
あはいはいはい、はい、
あの時に出てたケムシとかね。
そんなに変えたい。
いや、まあ、そんなにって言われたらそんなになんだけど、
俺はもう変えたくないな。むしろポジティブ愛も早く変えてほしい。
そっから、
うん、ポジティブ
変えてないけど、うん、やめたよ一応。
あ、やめたんだ、
うん、やめたよ。
あそうなんだ、
うん、
ああじゃあよかったよかった。あでもほら
やめたけど周りでずっと言ってくる人がいるからそれに合わせてるだけ。
やめましたって言えじゃんお前ちゃんと。このツイキャスのほら、うん、ラジオのこの画面だとポジティブ歩みになってますよ。
だから俺やめたのになってずっと。
いつやめたって言った。俺も初めて聞いたんだけど。
言ってはいないけど俺の中ではや
め。知るかじゃんお前。
あガナハマンもちなみにやめたんですよ。うん、
まあまあまあまあまあいいだ。だから、ライブね、
うん、
円楽さんからいただいたあのミュージック、
はい、
で初めて出させてもらいました。ちょっと週遅れましたけど、すいません、先週話せばよかったですけど、
ね、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。
出た感じね、しっくりこなかったね。なんかいや初めてっていうのもあると思う。だから髪型とか洋服とかそうじゃん、うん、普段やってないことやると違和感あるじゃん自分らでは。
お客さんもなんか乗りづらそうだったから、うんうんうんみたいな感じで。
いやだあれを我々の曲にすればいいんだから、我々があの曲を皆さんに一回でも多く聞いてもらえるように
浸透
売れちゃえばいいんだから。
そうそうそうだね。
そうそしたらみんな聞き慣れちゃうからね。
だからあのタタタラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタは多分出やすいんだよ。あのめちゃくちゃ出囃子じゃないですか。だから最初のやっぱこうトゥトゥトゥトゥっていうところでやっぱ皆さん聞き慣れてないから、
うん、
うんうんうんみたいな感じに、誰かの携帯鳴ったみたいな感じ
で。いやそこまでみんなおどおどしてなかったよ。
でまたコントでしたからね我々も、
うん、まあまあ我々もだからどんどん聞いていきましょう。
うん、
ライブの日だけ聞くんじゃなくてさ、
そうそうそう、
普段の時からあれ聞いとかないと。
そうねそうね、うん、うん、確かにね、
月に1回あの曲聞いてちょっと違和感しか出ない今までずっと十何年同じ曲でやってたんで、ドラゴンアッシュさんのね、
はいはいはい、ブリングイットね、
うん、あの曲でやってたので、
山陣さんが決めてくれたデバイスよね。
あ、もう FEC のね、うん、山陣さんってあのすごい僕らのこと可愛がってくれたあの作家さん、うん、放送作家さん、
歯抜けのね、歯抜けの山陣さん、久しぶりだと歯が抜けてたね
そうなんだ、
歯抜けの山陣、
まあまあまあ、いやだからすいません円楽さん、パイオニアさんありがとうございます。
ありがとうございます。
おかげでしかも3位といい結果も残せましたし、
うんうん、まあまあ本当は1位ですけどね
どういうこと、
うん、
まあ、本当は3位も3位だろ、
本当は1位みたいなもんだよね、
うん、うん、まあ実質1位ですけど3位でしたどういうことだもん本当は1位だけど実質3位だった。
いやいや、だから、1位が新藤助でしょ、
うん、
で2位がすっとこどこでしょ、うん、2人とも後輩でしょ、2組とも、うん、だから俺たちが1位です
とんだパワハラだなあのそれにあたってだからちょっと歩にもねネタで話したけど、はいはい、あの、うん、ネタのテーマを今日言っていい、今月のネタ。
え、
あ、違う、あの話あれよ、
え、
飴とムチ、
あ、は
い
は
い
は
い、これでだからいい感じで会話が弾めばネタにしようかなって思ったって。
ああ、じゃあいいですよ、どうぞ。
で、飴とムチってあるじゃないですか。
うん。
飴とムチっていう言葉考えた人相当 M だよねっていうのを思ったんですよ。
だから今月だからブーブーさんがネタをだから作ることになります。
うん、いや、まあまあ作るというかだから二人で話して、
は
い、
決定です。
決定じゃない。でムチで叩かれてペチンペチンって叩かれて飴玉ホイって渡したら。もうチャラになるんですよ。
だから途中まで作ったんですよ、
うん、
だからおらお前ムチで叩くぞ、おら
やめてください、
いや
あひどい、
いや
悪魔めなん
て、バチンバチンバチン、はいキャンディ
え、いいんですか、
え、はい、どうぞどうぞ、
なんて優しいお方なんですか天使のようだ、
ムチでバ
チン、あらなんだひどい、悪魔め悪魔め、
はいキャンディ、
え、何ですかこれ本当に、
いやおかしいよねっていうね、
合ってないよね、ムチで叩かれて飴玉っておかしいよね、
ムチに対しての飴がやもう合ってないから、
合ってないね、
だから考えてると相当 M だよね、
見合ってない、
うんうん、
じゃあ飴に合わせていこうかっていうところまでね、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、じゃあじゃあ、
ムチにムチと何ってなったらもうお金とかそういうちょっとランクが上がっちゃうんで、
う
ん、
そうそうね、じゃあ飴と虫、
そう虫、うん、シカトの方ってこと、
そうそうそうそう、ちょっと喋りかけて、
いやそういえばさ昨日のテレビ見た、あれさ
シーン、
ちょっと無視しないでよ、
ブイシーン、
ちょっとなんで無視するのよ、
はいキャンディ、
え、いいんですか、アメとムシ、
アメとムシとかね、う
ん、あとなんだって、あと一個あったよな、
うん、ゲロとアメ
ゲロとアメ、
うん、
ゲロとアメ、ゲロとアメ、
じゃあ俺吐くから、
うん、お前飲みすぎだって、うわ汚い、汚い、うわ汚い、汚ね、いろんなの食ってるの、あ、アメだいいんですかっていう土砂物の中に飴玉がある、
うん、
これどうすか今月
これでいく、
あと1個ぐらい
舞台でやるとウケんばよいや、なんかハライチさんっぽいよねっていうのにもなったらね、
だからお前だけね、俺はそんな感じしなかったんだけど、
じゃあ何々と何々っていうこの入りがね、
うん、うん、あ、
そういうとこも意識しないといけないんですよ我々は、本当に
いいよそんなことわざわざ言わんで考えてますよアピールするな、
まあこんな感じのネタになるかな、でも今月もコントがいいんだよな、
どうすか、飴と飴に合わせたやつなんか
ね、え、今募集してるの、
募集中です
いやでもさ、これオリジンアワーとリンクするしたライブって、うん、ちょっとやっぱ若干盛り上がると思うよ、いや、あの リスナーの皆さんからするとね、
うんうん、
だって大臣さんいるだろ、
はい、
お笑い芸人の先輩とし
ても、はい、元オリジンでね東京
でライブもめっちゃ来てくれるじゃん、
そういろんなライブに来てくれるのよ、
で火曜オリジンはめっちゃ聞いてくれてる
だからね、ありがたいよ、
出囃子流れた瞬間涙出そうになった
ってこれはおかしい、入りすぎこっちにこっち側に入りすぎ気持ちが、
そう
俺ら変な話してたのに
感動した、
違和感あるなって変な話してる中
ついになんかだから子供が歩いたみたいな感じというか、
う あ、アニゾーさんも、およかったよって言ってた。あ、言ってた
ね、アニゾーさんも一緒、うん、俺らだけなのよ、あれちょっと違う
な違うなと思う、だから慣れてないからね、うん、これだからごめんなさい、円楽さんクレームとかじゃないですよ、
そうそうそう、
これもすいません、僕らの十何年一緒にやってきた、あの十何年聴いてた音楽と違ったんで、
山人ギャップね、山人さんが
新しい服着た時の感、新しい靴買った時の感覚です、やっぱこれ似合わないんじゃないか俺らにって、
しかもあれよ、普段着てないやつをね、
そうそう、全く違う服を着たって感じです、
そうそうそう、そんな感じですね、あ、で、あの義足のボクサー、皆さん明日見てくださいね、6時20分の回で、うん、で、
これオリジナルは聞いたで無料で入れる、
入るかや、涼しいなデブや
無料じゃないんか、
無料じゃないです、義足のボクサーのポスターに、うん、あのサインを書いてほしいという気持ちが先走ってしまって、
あなたがね、うん、お願いしたかったんだろう、
証言さんにプライベートで会った時に、うん、すいません義足のポスターって言ってしまって
もう意味が分からん、義足のボクサーでも義足のポスター、
あの左手を頭に一旦添えられる形でそこを叩くというツッコミされました
あ、
優しいやつ、
うん、優しい先生だ、
優しい先生、なんて一旦この
算数の先生
だ、ガード左手でガードしてその手を叩くみたいな、うん、
いや道徳の先生かな、
ほら
保険の先生か、
ただ俺ボケてないから死に恥ずかしくて義足のポスト、あ、ごめんなさい、義足のポスト、はい、明日皆さん見てください、生放送ありがとうございました、はい、また来週お会いしましょう、
ありがとうございました、
さよなら。